今日の福音書はいわゆるイエスの宮清めの箇所です。しかし私たちがよく覚えている宮清めのあの物語は他の福音書、いわゆる共感福音書といいますけども、マタイ・マルコ・ルカにおいては受難週に起こっています。イエスがいよいよ十字架に使われるというその週に最初になさっているわけですね。ですからその時の主題といいますか、それは礼拝をする者の態度のことを言っているんですね。神殿で商売などをするなっていう、そういう祈りの家なんだぞっていうことを言われた。ところがヨハネによる福音書ではイエスの宣教の初めの部分にこの物語が来ている。そして随分生々しい表現、縄で鞭を作りってっていう具合ですね。そしてそれを追い出して、ところがこのヨハネによる福音書においては礼拝の態度のことではなくてイエスご自身のことを言われているわけですね。これが大変、いつも申し上げるようにヨハネによる福音書の書き方の特徴です。いつも二重の意味を持つんです。ある現象を述べる、そしてそれはもう一つ深い天国における意味があるっていうね。ですから今日のところはヨハネがきちんと自分で解説をしているのです。21節にイエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのであるっていうふうにちゃんと仲介を加えてるんですね。ですからこのイエスはこのことを通してご自分が十字架にかかって死んけれども3日目によみがえられるということを言われた。で弟子たちはイエスの復活のことがあって初めてこのことが分かったというふうに書いてあります。そして今日の使徒書は先ほど読んでいただいたようにですね、私たちの体は神殿なのだということを言ってますね。パウロがこのあなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。イエスご自身が神の神殿であられたように、私たちも神の神殿なのだっていうことが言われている。しかも、建物の良し悪しって言いますか、それは土台で決まるっていうように、私たちのが神殿であるんだけど、その土台はイエス・キリストだと。イエス・キリストが土台になっている神殿なんだと。そして、列王記のあのソロモンの神殿の建造式の時の祈りにはですね、イエス様やこのあなたの名をとどめると約束してくださいましたっていうふうに、言ってましたですね。この「ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです」。イエスがこの神殿を壊してみせるっていうふうに言われた神殿は、ヘロデ大王がこのソロモンに対抗してですね、もっと豪勢な神殿を建てるっていうふうにして建てた神殿なのです。ソロモンの建てた神殿は紀元前587年にバビロンによって破壊されて、515年に一応再建したのですけれども、それはやっぱり貧弱なものだから、このヘロデ大王が紀元前30年ぐらいにですね、もう自分が 生粋のユダヤ人じゃないんですね。エドム人、イドマヤ人って言うんですが、ですからユダヤ人の関心を買おうと思って、そして広大なすごい立派な神殿を建てた。ですから人々はその建物を見ると、あ、すごいってこうびっくりしてた。そして祭司たちはある意味で誇りにしてたと思うんですね。だけどこういうものはきっと壊れるぞと。そして、3日で私は建て直してみせるというふうに言ったというんですね。で、ヨハネによる福音書が書かれたのはだいたい90年頃というふうに言われてますから、著者は紀元70年にこの神殿がローマ軍によって破壊されたことを知ってるはずなんです。だからその単にこれが壊れたっていうことじゃなくて、やっぱり象徴的な意味をヨハネが言おうとしてるわけですね。私たちはそういう意味でキリストのが土台となった神殿なのだ。じゃあ今日の宮清めの意味は何なんだろうっていうふうに考えると、私たちは神殿なのですけれども、神殿は常に礼拝をし祈りと賛美に満ちている、そして喜びの祝祭がなされるところが神殿です。でもこの神殿はしばしば悲しみに陥ったり、汚い思いを持ったり、時には呪いを抱いたりっていう、そういうふうな思いを持つ神殿なんですね。だから神殿にふさわしくない状態になることがしばしばなのですけれども、これをイエス様によって神殿らしく清めていただくということが今日の大事な意味なのではないかというふうに思うのです。で、非常に人に影響されてですね、気になったり不愉快になったり、場合によってはそれが何日も思いが続いたりする。だけどこのことについてですね、晴れ咲く神父の説教の中に、あるご婦人がいい秘訣を見つけましたっていうことを、自分のそういう悪い思いをですね追い払う秘訣を見つけて、自分でパンフレットを作ってみんなに勧めてるんですね。それはそういう嫌な思いが起こった時に、つまり自分の神殿の中に牛や羊やそれから両替人のお金とかね、いろんなものがバーッと入ってきた時に、それを自分の心の中に入れない、そしてそれをイエス様に追い払ってもらう、そういう時にイエス様自由にしてくださいっていうふうに祈るんだそうです。そしてそれが私の心の内に深く住み込まないようにしてくださいって一生懸命祈ると、それが自分から出ていく、そしてそれにとらわれないということは、今度はその相手を恨んだり、そして相手のせいにしたりっていうことがなくなってくるというのですね。で、同じカトリックのシスターで鈴木秀子さんっていう方がいらっしゃいますが、先進女子大学の教授ですね。文藝春秋新書っていうところで、愛と癒しのコミュニオンという本を書いてらっしゃるんですが、つまりコミュニオンっていうのは心と心をつなぐ絆っていうんですね。だから本当に人が自由になって人の中で生きていること、家族とかいろいろ人間関係の中で本当に素晴らしいなって生きていかれる、そのように人間作られているのにとんでもない見当違いをするというわけですが、その中でですね、まあ一つは人から愛せられるただ一つの秘訣は自分をよく見せないことである。赤ちゃんがどうしてみんなに好かれるか、赤ちゃんには計算がない、そしてこの人は嫌な人だとかそういうのは一切ない、そのまんまなんだと。だから自分の感じていることをそのまま表現してる。だから具合悪かったらわーっと泣く、 ある意味でとてもわがままですけれども、嘘がない。だから人に好かれる、愛される。だから嘘がないということが一番大事なんじゃないかっていうふうに言って、その嘘がない自分っていうふうになるのには、自分の本当のあるがままを認める、受け入れるっていうことができなきゃいけない。その一つの秘訣として、これは私はいい言葉だなと思ったんですが、天使の観察をしなさい。天使が私を見るように自分を見なさいと。つまり、天使ですから、この悪魔じゃないんですね。味方をしながら、だけど自分を見る。それの具体的な仕方として、一時語と永久語を使い分けるっていうふうに。一時語って一時の言葉と永久の言葉とを使い分けなさいっていうふうに。それをどういうことかっていうと、失敗した時のことをこう、思い出してみて、まずい状況になった時には、どうもまずいなとか困ったなとかっていうふうに思う。そしてそこで、どじった時には、またやってしまった。私はダメな人間だな、という結論に達しやすいと。しかしこれは、人を不幸にする方程式だ。私はダメな人間だな、っていうふうに、自分で決めるのは不幸にする方程式。だから、どうもまずかったはいい。まずかったなっていうのはいいんだけども、だから私はダメだって思う必要はない。これが永久語です。私はダメだっていうふうに決めるのが永久語で。だから一時語っていうのは、まずかった。そのことを受け止める。だから、まずかったことは受け止めるけども、そこで、だからダメだとか、またやってしまった。もういつもこれをやってしまうんだ。だから嫌だなっていう。これは永久語。これを持たない。またやったな。それで、天使の観察だったら、あら、またやったのね。言い方が優しいだろうと思うんです。いやね、あんた、またやったのって言うんじゃなくて、ほらほら、またやっちゃった。そしてニコッとしてる。それが自由にしてくださいっていうことの大事な秘訣だと思うのですね。囚われない。そして自分が囚われないっていうことは、自分のしたことはそのまんま受け止める。正直。ですから、今度はだんだん嘘がいらなくなる。人の前で、いい格好してなきゃいけないっていうのがなくなってくると、逆に人が安心して近づいてくれる。ということですね。ですから、私は、教会に集う人々っていうのは、そういう意味では、前礼拝を繰り返しながら、自分はイエス・キリストが土台になった神殿なんだ。だけど、やっぱり神殿の中で、いろんな変なものが入りました。だから、イエス様は縄の虫でも何でもいいですから、追い出してください。全部追い出して。そして、神殿でいつも捧げられる、あの賛美と祈りと感謝と、そして喜び、明るさがいつも満ちるようにしてください。それが、この礼拝で繰り返して行われているときに、そして日々自由にしてくださいっていう、その天使の観察を自分に身につけていくと、自然と人々がまた一緒に礼拝をしたくなる。私は伝道の根源というのはこれしかないと思うんです。礼拝に集っている者が本当に感謝して喜んで、そして作り変えられて、キリストといるということがどんなに素晴らしいかということを本当に心から賛美しているときに、人々はそこに天国を見て、そして天国に行きたいっていう気持ちになるでしょう。ですから、やっぱり私たちの礼拝の仕方、生き方が即伝道につながっている。ということを覚えたいんですね。だから、今日も私たちが神の神殿として、 作られてたんだっていうことをもう一度思い直してみましょう。そして天使の観察を今週一週間やってみませんか。そして最後はそうすれば必ず神様ありがとうございます、ハレルヤっていう賛美につながるというふうに思うのです。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日もお招きくださってありがとうございました。私たちは何かがあるとすぐ人のせいに従って しがちです。私に悲しい思いをあの人がくれたとか、落とし入れられたというふうになりがちでしたが、そう思うのは全く私自身でした。私たちのがそう感じたことを人のせいにしたりする、本当にずるい私をお許しください。イエス様が私たちの中に住んで、そしてそういう汚れたものを追い払ってくださいますから、きれいな心になって、いつもあなたを賛美し、喜び、感謝する歩みが続けられてまいりますよう、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。